皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡英和女学院中学校高等学校校長近藤康夫さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、静岡英和女学院中学校高等学校校長近藤康夫さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。近藤さんは昭和24年の生まれで、東京都大田区のご出身です。上智大学文学部をご卒業後、昭和50年、横浜の整備学園中学校、現在の横浜英和中学校に教師として着任。その後、静岡英和女学院中学校、高等学校に移られ、教頭、副校長などを経て、平成23年4月、校長に就任されました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。近藤先生、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきまして、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いいたします。
今、紹介聞いておりますと、東京の蒲田のご出身。
はい、そうです。蒲田の出身です。
あ、そうですか。
はい。
と、お生まれになったのは昭和24年ですか。
はい。
あの、これはまあ戦後間もなくのところで、やっぱり戦災とかなんかでひどい状態だったですか。
あの、私自身はもう戦争のことは何にも分かんないんですけれども、両親や兄がもういつもその戦争中の話をして、うん、焼夷爆弾が落ちたとか、机を抱えて逃げ回ったとかっていうような話はよく聞かされてました。
うん、あ、そうですね。はい、あの、なんか小学校の頃、あの、静岡県の伊藤宇佐美ですね。
はい。
に、あの、学園があって、
はい、
そこへなんか3年か4年おいでになられた。
そうなんです。あの、母が、私はあの9人兄弟の末っ子なんですけれども、あの、まあ、周りの人はもう一番末っ子なので親元を離すのはどうかって言ってたんですけど、母が、まあ、そういう子だからやっぱり親元を離して生活させた方がいいっていうので、まあ、当時大田区立の養護学校があの伊東市の宇佐美にありまして、そこに小学校3年4年と2年間あのもう学校生活寮生活をして親元を離れて2年間過ごしました。
うん、東京とはまるで違う環境でね、自然豊かないいところですよね。
そうですね。あの、その時の思い出がたくさんあって、まあ、あの、男の子でしたので、夏休みになるともうカブトムシやクワガタムシを物山を駆け巡って探し歩ったっていうのを覚えてますね。
海も近いですし、ね、
そうなんです。それ で、
はい、東京の海とは違って綺麗ですね。
はい、午前中夏休みの間勉強して、午後からみんなでもってあの宇佐美の海岸まで泳ぎに行って、毎日泳いでたっていうのが、もう本当に記憶に残ってます、
ね。いい体験をされましたね。
はい、とってもいい体験しました。
そうですか。それから中学、東京とも東京で、あの、明治学院の中学、
はい、
それからだ、あの、高等学校は明治学院の東村山高校。
そうなんです。
あの、立ち入ったことをお聞きするようですけど、クリスチャンっていうか、あの、ご実家っていうか、それは、
いえ、あの、両親とも全然あのクリスチャンではなくて、家族もクリスチャンではなくて、私が明治学院中学校に行って初めてキリスト教に出会って、まあ、毎日の礼拝を受けながら、 だんだん物心がついていろんな人生のことをついて考えた時に、あのそういうクリスチャンとして生きようっていうふうに思って、まあ、あの大学を卒業してからなんですけれども洗礼を受けたっていう、まあ、そういう経歴なんですけど、
するとあの牧師さんになるとか教員になるとか そういうふうな仕事っていうのを大体念頭に置かれたわけです。
まあクリスチャンになるっていうのは自分の生き方の問題だと思うんですから、まあ、職業についてはあの上智大学の文学部の社会福祉を出たということで、あの生活保護の、あのケースワーカーになりたいっていうのが元々の出発点だったんです。それで当時あの石油ショックの1973年の石油ショックの時代で、川崎市役所か横浜市役所を受けようかっていうこと、どっち受けようかっていうことで、まあ、大学の先生が川崎市ももう100万都市で政令都市なのでいいよっていうので川崎市役所のそのケースワーカーの試験を受けて、まあ、合格しまして、それで、あ、じゃあ来年4月からはあの川崎市役所の生活保護のケースワーカーとして働くんだってずっと思ってたんですが、あの1973年の石油ショックって、あの試験に受かったのにあの1月2月ぐらいに川崎市役所から一通の手紙が来て、あなたを4月から採用できなくなりましたっていう
ひどい、
そういうお便りをいただいて、もう両親は怒るわ、私はどうしたらいいわで、もう本当に困って、それであの高校時代の校長先生のところに相談しに行きましたら、まあ、あの教員の口があるよって言われて、あのまあ教師の方にの道に入ったっていうのがそもそもなんです、うん、
以来一貫して教師
そうなんです。
非常に不思議なですね。
そうなんです。
巡り合わせ
っていうか、はい、で最初教師になった時に自分が教師に向いてるかどうかっていうのは非常に、あの困って、子供たちにもいじめられて自分はもう教師に適してないんじゃないかなってことをずっと思ってて、それで夏休みになって、9月の1週間前8月の終わりに川崎市役所からまた手紙が来まして、あなたを9月から採用することになりましたって
ひどい、いかにも役者
そういうお手紙をいただいて、さあその1週間の間で決断しなくちゃいけないっていうことで、でまあその川崎市役所の決断してれば今こういう人生ではなく全く別な人生を歩んでたと思うんですけど、まあその時にお世話になった高校の校長先生とか、あるいは今勤めている学校に迷惑をかかるとか、まあ、いろんなことを考えて、まあ、教師にとどまったっていうのが今このここにいるあれなんですけど、
結果オーライじゃないですかね。私なんか拝見しててね、私も役所にいたもんですからね、はい、ケースワーカーの人たちも知ってますけれども、はい、やっぱり先生の場合はケースワーカーより教員の方が合ってんのかなって感じがいたしますけれどもね。まあこれは結果で判断できないですけれどもね、はい、でまあ、上智大学っていうのは、まあ、割と有名な大学なんですけれども、学生生活っていうのは、あの高校はあの明治学院の東村山、どんな学生時代
ですか？そうですね、あの明治学院 の東村山高校っていう高校だったんですけど、まあ、その当時明治学院の院長先生だった武藤富雄先生とい う, もう有名な
名前が聞いた
先生だったんですけども、永久先輩になられたっていう、でもとっても熱心なクリスチャンの方で、香川豊彦に薫陶を受けて、まあ、クリスチャンになったんですけど、その先生が理想に燃えて明治学院の白金キャンパスから東村山ってところに理想の高校を作ろうということで、作ったんですね。で私は明治学院の白金の中学校だったんですけど、まあ、その理想に憧れて、じゃ あの東村山に行こうかということで、あの理想に燃えた学校に行ったんですね。ところがもうできて3年3期生なんですけど、もう玉石混合の生徒でもう大変な3年間でした。でそこで東京の蒲田から通うことができないので、3年間寮生活を、しました。
でもそれはまた高校時代の寮生活っていうのもね、はい、なんか普通なかなか体験しない
ですね。そうですね。
そうですか。いろいろなんか一本道を歩いてきたようですけど、お聞きしてみると必ずしもそうではないんですね。
そうなんですね。
若干紆余曲折みたいなものがあったっていうような感じでしょうか。はい、で、あの、まあ、教員になられて、横浜で教員になられて、それで、 まあ、おそらく同系列じゃないかと思うんですけど、はい、静岡の英和女子学院、女学院で、ね、はい、来られたっていうのは、まあ、立ち入ってお聞きして恐縮ですけど、はい、なんかきっかけっていうのはあるんですか？
そうですね、私は横浜、まあ、東京育ちだったんですけど、まあ、小学校の時に田舎生活を2年間してたということで、まあ、田舎で暮らしたいっていうことも一つあって、それで、農業もやりたいみたいなこともあって、まあ、農業じゃご飯食べれないもんですから、まあ、教員生活をしながらどっか広々としたとこで農業できるような場所がないかなっていうことで、それで静岡へは女学院に縁があってお世話になって、じゃあ住まいをどうしようかということで藤枝の方に、ちょっと広い土地を、まあ、当時田舎の広い土地を求めて、そこで、開墾をしながら学校生活をしてたっていうような、そういう生活を送ってました。
あ、そうですか、
はい、
私はいろいろね、はい、資料を見させていただいてですね、なんか読みとしてね、総学者っていう名前の、はい、ね、その農園をやってられると聞いて、はい、あ、趣味でやってるのかと思ったら、そうじゃなくて本当はそっちでもいいというか、そういう選択、人生の選択もあって両方今やってると、こういうふうな感じですか？
いや、もうその総学者の方は本当に趣味っていうか、
で最初は 農業っていうのにも非常に興味があった。
そうなんです。
普通の人はね、
はい、
まあ、退職する頃になって何やってみようかってで農業やるんだけど、はい、必ずもそうじゃないんですね。
そうなんです。
あ、それ筋金入りですね。
その当時も30年以上前ですけれども、まあ、漠然としてやっぱり人間の食っていうものに興味があって、やっぱり今食べている野菜とかそういうものが化学肥料やあるいは農薬に、それが本当に人間の体にいいのかどうかっていうのがずっと自分自身でも疑問を持って、でなんかそういう有機農業みたいの、あるいは農薬を使わないような野菜作りが自分でできないかなっていうことがありました。
爽やか談話室は静岡英和女学院中学校高等学校校長の近藤康雄さんをお招きしております。
近藤先生、静岡に来られたのは昭和54年なんですね、はい、で英和の女学院の中学高校ということで、いや、ずーっとと静岡に住んで、
はい、
もうそうすると、まあ、東京生まれの江戸っ子じゃなくて静岡人なんです
ね。もうそうですね。
でも静岡人にしちゃちょっとスマートすぎる感じがいたしますけれどもね。でもまあ、お話聞いてみると、なるほどそうかっていうふうなこと感じがするんですけれども、まあ大雑把に言って、その後だんだん教頭先生とかから、
はい、
副校長先生とか、
はい、
校長先生におととしですか、
はい、
やられたという中で、静岡っていうものをどんなふうにこう理解されました？
そうですね、
社会を、
一番教師になってびっくりしたのは、横浜に何年か勤めたんですけれども、横浜の学校で勤めた時に、子供たちが先生のうち遊びに行きたいっていうことを一人も言わなかったんですね、
うん、
ところが静岡岩城会に来て中学1年生を教えてたら、もう5月ぐらいに近藤先生のうち遊びに行っていいっていうことを子供たちが言って、あ、いいよって言って、あ、本当に人懐っこいいい子たちだなって。で、人間関係がやっぱり都会と違って疎遠じゃなくて密接だなってことをその時本当に感じました。
そういう人懐っこさっていうか、人間関係の濃密さっていうのがあるんでしょうか。
そうですね、
まあ、それが煩わしいっていうふうに受け取る人もあるかもしれませんけど、人間っていうのはそういうふうにいろんな地域社会で一緒になって生きていくっていうことが原点にあるんじゃないんでしょうかね。はい、そうですか。それで学校で教員生活をやってる中で、
はい、
今子どもたちの考え方とか行動とかね、はい、いくらかあれしたんですけれども、その女子学校っていいますかね、はい、女学院、
はい、
最近では公立学校ではほとんどなくなりましたね。
そうですね。
でこの女子学園、私はそれがあってもいいんじゃないかと思うんですけどね、
はい、
じゃあなぜあってもいいんじゃないか、それからある意義って言いますかね、
はい、
これはどんなところにあるんですか、
ね、そうですね。あの、もともと、静岡洋上金が今年で創立126年になるんですけれども、その126年前になぜ静岡に女子校を作ろうか、まあ、当時の、あの、県連の石井さんなんかもね、関わった、ね、あの、学校なんですけど、それは、
そうか、石井さん。
はい、あの、やっぱり、当時は、その、女の子には学問はいらない。教育はいらない。だから、あの、本当に女子校に対する、あの、女子の教育に対するあれは、何にもなかった時代に、女の子こそ教育が必要だと。近代国家になるためには、まず、あの、女子が賢く勉強を持って、教養のある人間にならなきゃいけないっていうのが、カナダの、あの、宣教師たちの熱い思いだったんですね。
ミスカニ。
ミスカニガハムっていう、あの、メソジスト教会で派遣された宣教師なんですけどもね、そういう人たちが次々と静岡に来られて、そういう熱い思いでもって、あの、教育されたんですね。
うん、
まあ、当時は、もう英語でもって何でも授業やってましたから、今でいうイマージョンプログラムっていうかね、
うん、
だから当時から英語の英和っていうふうに。
そうですね。
はい。
あの、いろんな資料もいただきましたけど、
はい、
メープルリーフなんていただきましたけど、
はい、
ね、英語で書いてあってね、こういうの学生さんがその読まれるのかなと思って、ね、
そうです、
立派なもんだなと思って感心してるんですけれども、あの、まあ、その女子教育の存在っていうのが非常に重要だっていう意味若干お聞きしましたけど、もう一つ宗教と教育っていうことについてはどうなんでしょうか。
はい、まあ、キリスト教っていうのは、まあ、私はクリスチャンなもんですから、まあ、聖書の教えっていうのが、どんなに時代が変わっても、永遠の真理だっていうふうにこう信じてるんですけれども、やっぱり、今は、クリスチャンスクール、昔はミッションスクールって言って、その、教育の技を通じて、その、キリスト教徒を作るっていうのが、学校の見学の精神だったんですけど、今は、クリスチャンスクール、キリスト教主義学校って言って、聖書の教えに基づいて教育をしていこうと。で、その聖書の教えっていうのは何かっていうと、自分を愛するように自分のことばっかり考えるんじゃなくて、周りの人のことを考えなさい。それが、教育の根底にあるわけですね。で、それを私たちはもう教育の原点に据えて、そこからスタートすると。まずは心の中でその相手を思いやる心、それを作るっていうのが、まあ、静岡の英和の教育の原点だと、
うん、
例えばですね、こういう嬉しいお話があったんですよ。ある時、もう2年ぐらい前なんですけど、あるご婦人からお手紙をいただきました、学校に。そしたら、あの、今は背の場になってますけど、昔のセンターのとこで、うん、おトイレにそのご婦人が入ろうとしたんですが、もう片一方のおトイレが汚れててとっても汚かったと。で、そのおばさんの私は、その汚いトイレじゃなくて、綺麗な方のトイレを利用してた。
うん、
そしてふっと見たら、静岡英和の生徒の二人が、その汚いトイレを一生懸命二人で持ってお掃除してると。で、それを見て、ああ、自分は子供に教えられたって、その方は、とっても感動なさったらしいんですよね。で、それが1日経っても2日経っても3日経ってもその爽やかな感動が忘れられなくて、そしてその丸善に行って、うん、その2人の子供たちのプレゼントを買ったって言うんですよ。で、名前も何にも知らないと。でも、その子供たち、お子さんたちに合うようなプレゼントは何がいいかなっていう、自分がとってもね、
うん、
嬉しいっていう、そういうお手紙だったんですね。
なるほど。
それがやっぱり英和の教育の原点かなと。まあ、勉強できることも大切だけど、何が大切だけれども、まずはその人に対する思いやりのある優しい心を持つ子供を育てる。そしてまた本当に6年間の教育の中でそういう子がたくさん育ってるっていうのが、まあ、何より私たちは教師として本当に嬉しいことだなと思ってます。
教員冥利に尽きる
って言いますかね。そうなんですよ。はい。
いや、教職っていうのは、天職だっていう私は思いますけれどもね。いや、いいお話を伺わせていただきました。
FM ハイ、爽やかな話室。静岡英和女学院中学校高等学校校長の近藤康夫さんにお話を伺っています。
それから、日常のね、
はい、
その学校での生活。
はい。
なんか 礼拝って言いますか、朝、
はい、
10分か20分間、
はい、
必ず聖書に基づいたお話を、
そうですね、
先生方がされるということで、はい、これはどんなふ
う
な、
そうですね、朝8時半から8時50分までの20分間毎朝全校生徒が礼拝所に集まって、まあ、聖書を読んで賛美歌を歌ってパイプオルガンの音を聞いて心を鎮めて一日を始めるっていうのが、まあ、静岡岩寺学院の学校生活のスタートなんですね。で、子供たちは、まあ、先生の話、まあ、朝眠くて眠けてって言いながらも、6年間そこを過ごして卒業して帰ってくるところはその礼拝堂なんですね。で、6年間何を聞いたかっていうのはほとんど忘れてるんだけれども、そこに自分のこう拠り所っていうか心の原点っていうか、そういうものを感じるんですね。だから、まあ、それキリスト教をのクリスチャンを作るっていうことじゃなくて、やっぱりその先ほど言った心の温かい子供を育てるっていうのは、そういう礼拝堂から生み出されているのかなって思うんですけどね。
まあ、今先生にねお話を伺って、なるほどそうかと、まあ、一種の人格の形成等やって言いますかね、そういう意味において非常にその宗教っていうものも意味があるんだというふうなお話だったろうかというふうに思いますけど、私なんか、まあ、そういうのはあんまり縁がなかったもんですからね、聞いてみると、なるほどな、もう一度そういうことを考え直すべきのかな。それからまた現代の社会っていうのが ね、
そうですね、
文明化された社会の中で、はい、もう忙しいしですね、合理的でね、
はい、
ガチャガチャしている中で、はい、心安らぎ、人に優しくとかですね、そういうのがなんか失われつつあるんじゃないか、そういうものを一種の守っていくって言いますかね、
そうですね、
育っていくっていう考え方のもとに教育されるっていうのは非常に素晴らしいことだなというふうに改めてなんか今感じさせてもらいましたけれどもね。
ちょうどね、2年前の 3.11 の時に、
うんうん、
まあ、あんな大きな事件があった時に、もう子どもたちの中からすぐ現金集めよう、保護者の中からもすぐ現金集めようということで、あの1週間の間に300万から400万ぐらいのお金が、それでちょうどもうあの3月の11日は3月1日に卒業した子どもたちがいるんですけど、その子どもたちが自分たちのネットワークでもって献金したいって言って、たくさんのお金を学校に持ってきてくれたんですよね。だからそういうのがこう保護者も母の会も同窓会も子どもたちも当たり前のようにできるっていうのが、やっぱり日頃の他の他人に対する思いやりっていう、自分を愛するように前の人を愛しなさいっていう、そういう気持ちが、まあ、染み渡ってそれが形になって現れたんだなということで、もう私たちは本当に嬉しかったです。
なるほどね、はい、まあ、いい話をねお聞かせいただきまして、うん、本当に改めてその、まあ、平和のね中学高校のね生徒さんたちの恵まれてる立場を感じたんですけれども、いや素晴らしいですね。それで2つ その基本的な部分がある、1つが宗教、
はい、
それからもう1つは英語国際化って言いますかね、はい、やっぱりこれからはやっぱり世界中仲良くしていかない
といけない、ね、
戦争があっちゃいけない、
はい、
まあ、私もそう思いますしですね、絶対に戦争ってはもう二度と起こっちゃいけないっていうのも、まあ、現実にはなくなりませんけども ね、
そ、 ね、
まあ、その2つっていうものがなんか1つの基盤にあるかなっていうふうに感じました。で、そういうところの中ですけれども、一方ではさっきもちょっと申し上げた社会全体が非常にガサツになってきてるという、はい、いうふうなことで、なんか若干心配っていうか、心苦しいっていうふうなことはあるんでしょうか。
そうですね、やっぱり一般社会を、まあ、今日もサマーリトリートって島田でもって、子どもたちの生活と一緒にしてるんですけど、その時にちょっと話したんですが、やっぱり最近子どもたちが自殺を、いじめを苦にして自殺をするとか、そういうのを聞くと本当にやっぱり教師として大人として、ああ殺伐とした世の中だなってことを感じます。やっぱり人生のこう拠り所、まあ、どんなことがあっても生き抜いていくっていう力強い拠り所を、やっぱり英和という学校は植え付けたいなっていうことと、もう一つはやっぱり子どもたちの人間関係、その人間関係っていうのはお父さんお母さん、それから 学校の先生っていうその縦の関係と、しか横の同級生っていう関係と、これしか今の子供たちにはないんですね。でよく言われるようにこう斜めの関係、
うん、
あのおじさんおばさんとかお姉さんお兄さんとか、そういうコミュニケーションがたくさんある子供は、そういう困った時に相談する相手ができんじゃないかと。で今日も子供たちにそういう話をして、今日はあの英和生と小学生と一緒にこう、合宿をしてやる会だったんですけど、小学生にしてみれば英和のお姉さんに憧れて、やっぱりそういうことっていう、あの先生やあるいは両親に話せないことをそういうお姉さんに話せる、お兄さんに話せるっていうことが今大事じゃないかなっていうふうに私は個人的に思ってるんですけど、
はい、まあ、おっしゃる通りですね。やっぱり改めてなんか認識させられたような感じがいたします。で本当はもっと例えば進学の問題とかですね、はい、お聞きしたいんです。あの大学もできましたしですね、はい、大学は男女共学になった
んです
ね。
そうです。
あの大学もいい大学にね、はい、なって環境は抜群ですしね、
はい、
あのいいなというふうに思うんですけど、その他のことについてですね、
はい、
若干お聞きしたいと思うんですけれども、あのご自身としては先ほどお話をちょっといただいたかもしれませんけど、あの総学者ですか、
はい、
そういう農園って言いますかね、そこで農業をやりながら若干家畜を飼っているというふうなこと、はい、これ楽しいですか。
もう今はね、あの校長っていう仕事で忙しくて何にもできてるんですけど、その当時はもう本当に毎朝早く起きて、ヤギに餌をやり、チャブに餌をやり、そしてお乳を絞って、それでシャワーを浴びて学校に来る。で学校が終わると帰って近所のスーパーからキャベツなどの残菜をもらってきて食べさせて、そしてまたお乳を絞る。でそういう生活をしてました。もう毎日2リットルぐらいのお乳が出て、それをあのそのまま飲むとやっぱり草っぽくて飲めないので、じゃあ何にしようかって言って、そのヨーグルトを毎日作るようになりました。であの象印のヨーグルタっていうのがあるんですけど、それじゃちっちゃくて、あのタッパーウェアにもうたくさんお風呂の中にお湯を張ってポコポコ作って、だからやっぱりあのスターターを入れて作るんですけど、やっぱり生きたものでできるたびに味が違うんですね。面白いですね。
しかしプロですね。2つの世界を歩いてるという私なんかには到底真似のできないところですけど、素晴らしいですね。ずっと以来藤枝でそこでやってられる、はい、そうです、ということですか。まあ、最後にですね、
はい、
FM ハイ私どもは、に対する、まあ、注文というか期待というかですね、何かあったら一言いただけますか。
はい、3.11 を経験してやっぱり地域 の、 あのコミュニティというか放送というのが大事だなということを私ども本当に感じて、まあ、私どもの学校自体もその危機管理をどうするかという流れの中で、その情報というのはとても大事だということをあの認識しておりますので、ぜひ FM ハイさんには頑張っていただいて、そういう時のためにも普段からいろんな情報を市民の方に届けてくださると嬉しく思っております。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は静岡英和女学院中学校高等学校校長の近藤康夫さんをお迎えしてお話を伺いました。近藤さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。